耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたはこの新刊ラジオをどこでどうやって聞いているでしょうか。4年間ぐらいやってきて、リスナーさんからたびたびお便りとかメッセージとかね、もしくは直接会ってお話を聞くんですけども、本当皆さんいろんな聞き方をされてるんですね。最初僕たちがこの番組始めた頃は、通勤中の満員電車とかで、耳が空いてるから、そこで本の情報を仕入れられたらいいねというコンセプトで始めたんですが、始めてみるとですね、もちろん通勤中に聞いてくれる方も多いんですが、仕事中、単純作業をしている間に聞いていますっていう方や、あと主婦の方で家事をしている間、特に洗濯物を干す時に重宝していますなんていう方、あと面白かったのは、矢島さんのおかげでダイエットに成功しましたって言ってくれた人がいたんですけど、なんかダイエット本かなと思って聞いてみたら、なんとこの新刊ラジオをですね、一本聞く間ずーっと走ってると、そんな人もいました。ダイエットにも有効な新刊ラジオ、もし、この秋のうちにねダイエットしたいなんていう方がいましたらですね、この新刊ラジオを聞きながら走ってみてください。だいたい10分から15分走れると思います。で、現在はですね、スマートフォンが出てきたので、昔はその iPod とかの MP3 プレイヤーにダウンロードして聞くっていうのが主流だったんですけど、スマホで直接ですね、新刊 JP の、ウェブページを見ることによって気軽にモバイルで聞けるなんていう状況にもなりました。もしあなたの身の回りでですね、ポッドキャストちょっと敷居が高いっていう方にこの新刊ラジオをお勧めしたいときは、スマホでウェブページから聞けるよっていうふうに教えてあげてください。ぜひモバイルで聞き入る文化を皆さんの周りにも広めてください。でですね、本日は、そんな耳を使う習慣のある皆さんにこちらの本をご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はディスカバー21より出ております、上田渉著、耳読でもっと読めるようになる、あなたにそっと教える読書時間を3倍に増やす方法という本です。まずは著者のご紹介ですが、上田渉さん、1980年生まれ、株式会社オトバンク代表取締役会長で、2004年に株式会社オトバンクを学生の時に創業しました。そんな上田さんなんですが、高校3年生の時に全国模試で偏差値が30というですね、偏差値30、大事なことなんで3回言いましたけども、っていう落ちこぼれだったんですが、音声を活用した勉強法を駆使して、2浪の後東京大学に合格。現在は日本最大のオーディオブック事業者として活躍されています。私矢島の個人的な友達でもあるんですが、今回はですね、そんな上田さんが読書法を変える、あるいは読書時間を3倍に増やすべくオーディオブックの活用法を綴った一冊をご紹介していこうと思います。で、この本なんですけど、これは2009年6月に刊行された脳が良くなる耳勉強法、聴覚マネジメントで人生が変わるという本を改題再編集したものです。僕は両方とも読んだんですけれども、読んでみるとだいぶ印象変わってますね。一言で言うと、より簡単で分かりやすく一般的になりました。またたった3年前とはいえですね、オーディオブック業界の事情とか、あと人々の生活も大きく変わったので、その変化を踏まえた上で新たなオーディオブック活用法を加筆してあります。さらに前のね、耳勉強法の方はちょっと難しい脳科学関連の記述があったんですが、そこをね、より簡単な説明に書き直されてまして、非常にライトユーザー向けの本になっています。じゃあ、今回の本内容を見ていきましょう。まずこの本の一番重要な点なんですが、こちらです。耳で読めるようになれば読書時間は3倍に増える。こちらについてご紹介していきますが、耳で読むというのは、オーディオブックなど聴覚を利用した読書方法を活用するということです。じゃあなんで目で読むよりも耳で読むと、読書時間が増えるのか、その理由の一つがこちら、隙間時間の活用。この本でよく出てくる単語、この隙間時間なんですが、これは一見何もできないように見えて実は有効活用できる時間のことです。非常にビジネス書っぽい考え方なんですが、例としては通勤時間やお風呂の時間、 満員電車での通勤中、車での移動時間、お風呂の時間などにはある共通点があります。その共通点とは、目や体は塞がっていますが耳が開いているということです。ここでオーディオブックなどの音声コンテンツを聞くことで効率的な読書ができるってわけですね。僕の知っているところでは、上田さんはもちろんですが、フリーアナウンサーの梶原茂さんがお風呂の時間にポッドキャストなどの音声コンテンツを聞いて、ニュースを知ったり番組の内容をご自身の仕事の参考にしたりしているそうです。非常に勉強熱心な方ですよね。そのお風呂で聞いてるポッドキャストの中にですね、この新刊ラジオも含まれてるとお聞きした時はもう本当にね、感動と恐縮でいっぱいでした。でさらにこの番組を聞いてるリスナーさんの中にもですね、オープニングでもちょろっと言いましたけど、データ管理の作業中とか、あと変わったところではね、アニメーションの動画書き、アニメーターの方が作業中にこちらのラジオを聞いてるそうで、そして本の情報を仕入れて、あ、明日これ書店に買いに行こうとか、あ、アマゾンで発注しようっていう人がいるんだそうです。まあ、こういう方はまさに隙間時間を活用して耳から読書、勉強をする方法を知っている方なんですね。しかし一般の人はなかなかこの隙間時間気づいていない人が多いです。で、上田さんこの本の中でご自身の隙間時間を公開しているんですが、上田さん非常に忙しい方なので、日々の業務プラスこの本の執筆時間プラスプライベートな時間すべて合わせて朝6時から深夜1時半まで活動されているんですが、その19時間半のスケジュール、これ表で書かれているんですけどもね、このうち3分の1近くに隙間時間があったんだそうです。まあ、時間にして8時間から9時間くらいですね。で、上田さんがその目で本を読む時間っていうのが確保しようと思っても2時間か3時間ぐらいなんだけども、隙間時間を活用すると8時間9時間ぐらいやって、あ、これだったら本がたくさん読めるじゃないか、元に聞けるじゃないかということに気づいたんだそうです。ただ、この隙間時間なんですが、人によって多少違いがあることを覚えておきましょう。例えば上田さんの場合、仕事の資料作成の間を隙間時間としていますが、これはあれですね、プレゼンテーションとかをパソコンで打ちながらオーディオブックを彼は聞けるんですけど、それは無理っていう人もいるでしょう。こんな感じで隙間時間となる時間は人によって多少差異があるんですが、それでも一般的な生活をしている人の多くは自分でも気づかないうちに 3,4 時間くらいの隙間時間を持っていると言えます。この隙間時間をね、耳で読む時間に変えると今までよりずっと効率的に読書勉強ができるわけです。そして、このオーディオブックで読書をする場合、上級者になってくるとですね、さらに効率的に聞く方法を取り入れてきます。その一つが、もしかしたらこれ聞いてる方もやってるかもしれません、オーディオブックを倍速で聞くという方法です。これはですね、オーディオブックをそのまま聞いた場合、個人差があるんですけども、目で読むより遅いという人がいるんですよね。そういう人がオーディオブックに慣れてくると、速いスピードの音声を聞き取れるようになるため、アプリなどで速度を上げて聞くようになるんだそうです。単純に2倍速で聞けば読書量は2倍、3倍速で聞けば読書量は3倍となりますので、倍速再生モードがあるプレイヤーを使う人はかなりできる人ですね。僕3倍速はちょっと苦手でね、2倍速ぐらいだったら聞き取れるんですけども、皆さんはどうでしょうか。これはちょっと上級者向けの知識なんですが、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。また、何で聞くか、オーディオブック音声コンテンツを何で聞くか、これもちょっと上級者には重要なポイントです。オーディオブックの視聴に最適化されたプレイヤーを使用する。まあ、さっきも倍速の時にプレイヤーの話ちょろっとしましたけど、実は最近はスマートフォンを利用してオーディオブックを聞く人が増えているんだそうです。3年前に上田さんがね、こちらの本を執筆された際、MP3 プレイヤーでオーディオブックを聞いていたんですが、最近は iPhone を使って聞かれているそうです。同じようにユーザーさんの中にも iPhone を使って、あるいは Android を使ってそのオーディオブックを聞いている方も増えてきたそうで、本の中でおすすめされている iPhone アプリに聞くプレイヤーっていうのがあるんですけど、これオーディオブックの視聴に最適化されているのでおすすめです。 これはオトバンクが開発を行った、オーディオブックの視聴に最適化されたアプリなんですが、ワンタッチで倍速をしたり、指定範囲を繰り返し聞いたりできますし、あと登録が済んでいればパソコンにつながなくてもオーディオブックをダウンロードすることができるアプリです。まあ、ヘビーユーザーの方にとってこれはなかなか便利なのでね、ぜひ使ってみてください。なお、この本のタイトルに書かれている耳読というのは、耳で読むと書いて耳読なんですが、オーディオブックを聞くことだけではなく、もっといろいろな音声コンテンツを聞くことも耳読と呼ばれています。この新刊ラジオを聞くことも耳読ということなんですけどね、まだまだ本を耳で読むという方法に慣れない人はですね、上田さんおすすめのラジオ番組やポッドキャスト番組がこの本に書いてありますから、参考にしてみてください。ただおそらくこの新刊ラジオをもう長いこと聞いているという人はオーディオブックもね、難なく聞けると思います。ではそろそろまとめに入りますが、こちらの本、これから耳読を始める人にとっては入門書として最適だと思います。それくらいライトユーザー向けに作られてますね。また、この新刊ラジオのリスナーさんのようにすでに耳からのインプットを習慣としている人にとっても、著者の上田さんが活用しているノウハウを学んだり、おすすめのラインナップを知る上でも価値のある一冊です。ぜひこちらの本で耳読始めてみてください。では書籍情報です。耳読でもっと読めるようになる、あなたにそっと教える読書時間を3倍に増やす方法。上田渉著、ディスカバー21より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本なんですが、購入特典があります。購入特典は人気オーディオブック12本を無料プレゼントっていう、なかなか太っ腹なものなんですけども、気になる方はですね、本の帯に書かれていますので、ぜひちょっと本買った時に見てみてください。なかなか有名なオーディオブックが多くて、これ無料で大丈夫なのなんて個人的には思ってしまったんですけれども、まだオーディオブック聞いたことないという方はですね、ここから始めた方がいいなというラインナップが多いのでね、おすすめいたします。なお、オーディオブックについて僕もそこそこ関わっているんですけれども、僕のおすすめするオーディオブックをね、この新刊ラジオのエンディングでご紹介しようと思います。まずはですね、新刊ラジオ第2部プレミアム、言わされてませんよ。僕の気持ちで言ってるんですよ。僕と石橋さんがね、楽しいお話をする、ポッドキャスト番組の、有料版なんですけれども、よろしかったら聞いてみてください。新刊ラジオのヘビーリスナーさん結構聞かれていましてですね、いつもいつも楽しいお便りありがとうございます。そして、オーディオブック、原因と結果の法則。僕が24、5の時に読んだものなんですけれども、読んだったらナレーターとして読んだものなんですけども、非常に名著でね、たくさんの方の反響をいただいてありがたい限りです。こちらぜひ聞いてみてください。そしてリーダーになる人のランチェスター戦略入門、これも僕がナレーションを務めているものなんですけど、一風変わってるビジネス書なので面白かったです。第一次世界大戦のね、ランチェスターの法則から、ビジネスに使えるランチェスター戦略っていうものをですね、日本人が作ったんですけど、それをこと細かに説明しているオーディオブック。著者の方が西洋的な資本主義嫌いなんだなっていうのが、もう文章にいろいろにじみ出ててですね、読んでて笑ってしまいました。そんなこんなで、新刊ラジオ第2部プレミアム、原因と結果の法則とリーダーになる人のランチェスター戦略入門、こちら3点ご紹介しましたけれども、他にも結構ねおすすめしたいオーディオブックたくさんあるんですけど、時間がなくなってしまいますので、ぜひフィービーのサイトの方で見てみてください。フィービーは、アルファベットで FEBE もしくはカタカナでフィービーと検索していけばたどり着けるはずです。そして検索窓にね、矢島雅宏って打ち込むと、僕が読んだオーディオブックが検索結果表示されますんで、ちょっと相当が時系列じゃないんですけれども、おこがましいんですけども、僕のナレーションをしているオーディオブック買って聞いてくれたらありがたいなと思いつつ、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。